ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Risna mina san kyo 2020年3月21日土曜日、私、イーサンが一時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてインドネシアからの便りと、インドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト、www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。北朝鮮の指導者であるキム・ジョンウン氏は、新しいコロナウイルスの蔓延防止における中国の成功を称賛しました。それは、習近平国家主席への口頭のメッセージで伝えられました。金正恩は彼を祝福し、これを前例のないコロナウイルスの蔓延との戦いでの勝利と呼びました。金正恩は、習近平、習近平氏の健康と元気を願っています。彼は中国をいつかコロナウイルスとの戦争に勝つことができると信じています。それでは次のニュースです。フィリピンは5月7日木曜日に339のコロナウイルスの新規症例を報告しました。新しい症例により、国内のコロナウイルス症例の総数は13,443に増加。フィリピンは東南アジアの国の一つになり、コロナウイルスの蔓延を抑制するための封鎖を実施しました。フィリピン保健所はフィリピンでの症例を送受しています。現在、フィリピンでは11,618人の患者が回復しています。保健所はまた27名の新たな死亡を記録し、患者の合計死亡数は685名となりました。それでは次のニュースです。フィリピン国家警察は国で封鎖重点 49% に減少したため、ケースは2669ケースのみになりました。警察の広報担当バーナッド・バナック准将は、封鎖中に人の動きがなかったため、犯罪率が低いと述べました。2、ロックダウンルールを緩和しました。これは、コートジボワールの大統領、アラッサンタ。4月21日以降、国内で陽性例は見つかりませんでした。ただし、これはアビジャンには適用されません。500万人の都市では、ロックダウンは少なくとも5月15日まで有効です。これでニュースを終わります。さすがお伝えしました。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には、他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って、体調を崩さないように、スタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは、東ジャワのスラバヤから来ました。 Surabaya市政府は文化遺産の建物として東ジャワ市スラバヤ市のクドン町通りにあるクドン町へ町を設立しました。スラバヤ市文化公客の責任者であるアンティクスギハーティ氏はクドン町へは文化遺産の建物として指定される前に文化局と文化遺産専門家チーム THB がこれをサポートするために様々なデータ収集と調査を行っていたと述べました。クドン町城はオランダの東インド諸島政府の遺産です。クドン町城は1899年に設計され、1910年に建設を開始しました。この城は植民地時代に弾丸を保管する場所だったため、地元の人たちはこれを弾丸の建物と呼んでいました。クドン町城の建設の最初の目的は太平洋戦争中に日本に対してオランダを守ることでした。オランダ人は非常に頑丈で厚く作られた要塞化されたコンクリートの後ろに大きな大砲を用意しました。次のお便りは中部ジャワのマグランから来ました。今年の仏教徒のフェイサクの日は5月7日です。しかし、今年のインドネシアの仏教徒は新しいタイプのコロナウイルスの伝染を防ぐために、メンドゥ寺院またはボロブドゥ寺院でフェイサク祭を催しませんでした。メンドゥ寺院の秘書、ワヒウ・ウトモ氏は寺院でのフェイサクの祭典は限られた数の特定の人々によってのみ行われたと述べました。和友友は仏教徒に混雑を避けるために寺院でフェイサクを祝わないように歌っていました。彼らは家で祝うだけです。最後のお便りはマルコから来ました。政府の要請を受けた船舶である環状通行船舶の存在はインドネシア東部の人々から非常に待望されています。5月5日火曜日にエラト港に最後に到着した KM カンダガヌサンタカ8海上有料船の到着のように、船はインドネシア全土に26の航路を航行する準備ができており、航路網が整備されています。海上交通と輸送の局長であるウィスノーハンドコ艦長は、海上有料船の存在がパプアとマルク地域の人々が、コミュニティが必要とする商品の輸送に利用できる手段になることを望んでいると述べました。ウィスノー艦長は、インドネシアが現在緊急事態にあるにもかかわらず、海上輸送サービスが正常に稼働し続けるように政府が引き続き活動することを保証します。これでインドネシアのお便りを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は5月9日にアメリカの司法委員会はリチャード・ニクソン大統領が関与したウォーターゲート事件の弾劾に正式な調査を開催したから始めます。ウォーターゲット事件はリチャード・ニクソン大統領が関与したアメリカの一連の政治不祥事で、1970年第に恐ろしい憲法上の危機をもたらしました。大統領選挙のキャンペーン中に大統領再選委員会という共和党のニクソン支持グループは国民民主委員会の事務所に盗聴器を置きました。この事件で1974年5月9日にアメリカの司法委員会はリチャード・ニクソン大統領に対する弾劾に対し正式な調査を開始しました。この事件では選挙資金の収集における共和党の腐敗に関する事実も明らかにしました。電話のタッピングを通じてホワイトハウスの政治的反対派の秘密のリスト、民主党の大統領選挙候補者に対する挑発などの事実が明らかになりました。1974年8月8日にニクソン大統領は 辞任しました。次はイタリアのアルドモロ元首相の殺害についてです。誘拐事件で1ヶ月間以上も行方不明になった後、イタリアのアルドモロ元首相の死体が最終的に見つかりました。キリスト教民衆党の最も重要な指導者の一人は1978年5月9日にローマで車のトランクの中で発見されました。この元首相で大統領の候補者は3月6日にサーハ過激テロ集団である赤い旅団によって誘拐されました。この過激集団は13人の囚人になった民兵の解放を要求しました。今まで誘拐を取り巻く様々な問題は依然として謎のままです。最後は西ジャワ州のボゴルのサラクス山のスカイスポルジェット100の墜落事件についてです。2012年5月9日にフライト番号 LA36801 のスカイスポルジェット100は飛行した際に墜落しました。この飛行機はジャカルタのハリンパラナクスマ空港から出発して45人の乗客を運びました。しかしその後この飛行機は1900メートルの高度でレーダーの画面から消えて落下したと推定されました。最終的に5月10日にスコイスーパージェット100の残骸はボゴルのサラク山の崖に見つかりました。スコイスーパージェット100はサラク山の崖にぶつかりました。この事故で全ての乗客が死亡しました。国家交通安全委員会の調査の結果で、スカイスーパージェットの墜落は人的ミスが原因でした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Aku sadar kalau kini kita sudah semakin menjauh sempat aku berpikir ini kau yang menginginkannyaLepas dari pelukku
Kini aku sadari Ini salahku Tak ingin ku terlambat dan sesali Maafkanlah bila ku selalu Membuatmu marah dan benci padaku Ku lakukanSemua hanya untuk buatmu bahagia. Mungkin ku cuma tak bisa pahami bagaimana cara tunjukkan maksudku. Aku cuma ingin jadi terbaik untukmu.
Aku ingin terbaik untukmu.Satu kesempatan
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシア語をお伝えします。ボイスオブインドネ
シア、リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は昭和ペテププインドネシアの生産計画を支援することについてのニュースをお伝えします。公益業者はペテププインドネシアを国営肥料会社の持ち株として支援し、5月から6月の2回目の植栽シーズンに先立って農家向けの豊穣菌付き肥料の可用性を維持しています。国営企業大臣の特別職員アリアシヌリンガ氏は、国営企業は醸成された肥料の利用可能性を確保しなければならず、農民がより広い社会で楽しむことができる食料を生産する生産性を提起しなければならないと述べました。アリアシノリンガはペテペプキインドネシアによって実施された肥料の生産と流通活動が引き続き順調に運営されることを要求しました。醸成された肥料の円滑な流通と入手可能性はパンデミックの際の食料安全保障の実現に一役買っています。ペテペプキインドネシアのマネージングダイレクターであるアアス・アシキン・イダットによると、127万トンの豊穣菌付き肥料が準備されています。利用可能の肥料の種類は尿素、NPK、SP36、ZA および有機肥料です。これらの在庫の利用可能性は準備が必要な最小の在庫である約28万5千トンの比較すると十分以上です。ペテププキインドネシアは国内需要に加えて4月7日までに80万トンを超える肥料製品と非肥料製品の両方の形で様々な製品を輸出しています。アアス・アシキン・イダットは特に豊穣菌付きの食品および肥料セクターについて、国内のニーズが満たされている場合にのみ輸出を行うことができることを保証しています。アアス・アシキンによれば、肥料生産者は可能な限り輸出販売を続けています。このプログラムは国の外国
川瀬に貢献し、ルピアの価値を最強化することにより国内の経済成長を高めるために実施されますが、国内の肥料のニーズを満たすことを優先的に優先します。輸出された製品にはアルミニウムフォリーダ、アンモニア、エンペカ、尿素肥料が含まれます。アスアセキンイダットによると、輸出実績は昨年に比べて増加しています。それは国際市場における肥料製品と肥料製品の需要が高いためです。インドネシアの肥料の最大の輸出先はフィリピン、ベトナム、日本、インド、タイ、台湾、シンガポール、マレーシア、韓国、中国などのアジア諸国が支配しています。アジアに加えてオーストラリア、アメリカ、メキシコ、チリ、南アフリカ、コロンビア、エジプトなどの国は尿素製品の需要が高い輸出先です。これでインドネシア語終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Voice of Indonesia.
Rita no minasan, imo kiki ta deita uta wa Seventeen no Untuk Mencintaimu deshita. Indonesia yori sekai o toroke shite iru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa Indonesia de no kankou ya jimoto no hitotachi no chie nado wo o tsutai iru Pasaona Indonesia no kona desu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナルインドネシアです。今回は東ジャワ州のバニョン丘をご紹介します。スラバヤから約 200km に位置するトゥルンガレクにはビーチ、洞窟、山々に至るまで完全な観光名所があります。訪れるべき観光地の一つはトゥルンガレクのガンドゥサリ県のウィドロ村に位置するバニョン丘です。標高1175メートルのバニョン丘からは美しい日の出と日没の景色が楽しめます。自然を愛し目をくつろぐしたい人のためにバニョン丘を訪れることはあなたの観光地です。このバニョン丘エリアでは4つの自然の美しさを異なる時間に一度に楽しむことができます。日の出と雲の上の土地、日没と星の土地から始まります。この丘の周囲を大雲の広がりで、この丘の景色は朝と午後の両方で非常にエキゾチックに見えます。日の出の美しさを目撃するにはもちろんいい天気が必要です。バニョン丘に日の出はとても美しく見え、トゥルンガレク地区の東側の山と丘の間に太陽が現れます。日の出を楽しんだらすぐに住民と丘を覆う雲の美しさに魅了されます。この雲の厚さは気象条件に依存します。夜に雨が降ると雲の上に霧がかかっているように見えます。しかしその夜の天気が晴れればバニョン丘の景色はまだ美しいものの、通常霧は薄くなります。バニョン丘への多くの訪問者はこれらの雲の上にある国の魅力を利用して写真を撮ります。トゥルンガレク市内中心部から約 30km 南にあるバニョン丘に行くにはオートバイや車でアクセスできるため歩く必要はありません。しかし道路は鋳造されたセメントで作られていることに加えて、いくつかの急な傾斜があるため非常に注意する必要があります。バニョン丘に入るために支払う必要はありません。夜に一晩滞在したい場合はこのバニョン丘にテントを設置することもできます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Ku simpan masa demi masa, tak mudah terlupa saat kau masih di sini.
sisi hingga saat kau dengannya. Kadang ku menangis. Tetaplah diriku di sini, masih seperti yang.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はレザーのサトゥヤンタビサルパスでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今回はインドネシア漫画家が日本でデビューしたことについてです。インドネシア国民の創造性に制限はありません。そのうちの一人は日本で公式に作品を発表したアレックス・イルザキです。アレックスはインドネシアのグルシク出身の漫画家で、リフォーマーという漫画で日本で正式にデビューしました。これはアレックスが国際的なステージで彼の作品を紹介するための足がかりです。日本で作品を発表する前に、アレックスはいくつかの漫画コンテストで優勝しており、そのうちの一つはサイレント漫画オーディションでした。サイレント漫画オーディション自体は国際レベルで様々な地域の漫画が見つけて支援することを目的とした国際的な漫画コンテストです。彼は Excuse Meというタイトルの作品で優勝し、高校の優勝者であった漫画家や漫画家のグループであるマスタークラスのメンバーになりました。現在日本でのアレックスの漫画デビューはウェブコミック全日本の支援を受けています。アレックスが作成したリフォーマー漫画は、山田俊明が作成した台本を改造したものです。山田俊明が風の戦術家黒田兵衛岐阜堂々という漫画の作成した漫画家です。リフォーマーという漫画自体は日本社会の黒い側で子供たちに起こった暴力について語っています。リフォーマーという漫画に加えて、アレックスは Just My Another Lucky Day in 熊本とフジャン・リンドゥというタイトルの漫画を含む他の漫画作品も作っていました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Voice of Indonesia。
janganlah kau tinggalkan ku. Tetaplah di sini, saling memiliki sama lamanya. Cinta satu jatuh nanti menangis sepi.
Voice of Indonesia.
Rizna no minasan, ima o kiki ita deta uta wa Ari Lasso no Cintailah Aku Sepenuh Hati deshita. Indonesia yori sekei o toruke shiteiru Voice of Indonesia desu. Saigo wa Indonesia no ongaku nitsuite o tsutai suru ongaku no hiroba no kona desu.
Voice of Indonesia.
Rizna no minasan, ongaku no hiroba desu. Konkai wa Indonesia no kronchon o kyoku Fajar Bakti wo goshoukai shimasu. Fajar Bakti wa 穏やかなオリジナルクロンチョン曲です。この曲は丘の端にある村の美しい朝について語っています。太陽が昇り始めた時、男性女性若い農家年を取った農家全員が畑に行く準備ができています。彼らは朝を喜んで歓迎します。燃える太陽は幸福のために一緒に戦う彼の熱意を弱めません。それでは皆さん、最後はスリーウィダディが歌ったファジャルバクティを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Fajar menyingsing
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って、体調を崩さないように、スタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
Solo di waktu malam. suara seni yang merayu.
Indonesia. Voice of Indonesia.
How's the old Indian blue? Kong dan toh teras beme. Deng steeds aan die schoonste tijden. Toen je zat steeds aan mijn zee.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Instagram は voice.of.indonesia、 Facebook は The Voice of Indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。